家族のために、スリルの追求、リスクを考える、現実の問題。
トンネルに入って線路ギリギリに立ちます。目の前を列車がものすごいスピードで通り過ぎて行きます。アドレナリンがどっと出て、嫌なことはみんな吹っ飛んでいくようでした。レオン。
断崖絶壁のてっぺんから海に飛び込むと、ほんの一瞬だけですが、すべてを忘れられました。でも時々、とっても怖くなったのを覚えています。ラリッサ。
レオンやラリッサのように、多くの若者はスリルを求めて自分の限界に挑戦します。非常に危険なこともあります。あなたもやってみたいという衝動に駆られますか？もしそうなら、この記事をぜひお読みください。知っておきたいこと。スリルの追求は癖になる。初めのうちはテンションが上がっても、やがてもっと大きな刺激が欲しくなります。レオンのようにトンネルに通っていたマルコはこう言います。悪循環でした。しばらくは楽しかったけど、すぐに物足りなくなりました。ジャスティンはインラインスケートを履いて走行中の車にしがみつき、猛スピードで走り抜けていました。こう述べています。一度やり始めるとハマってしまいます。みんなにいいところを見せようとして、結局は入院する羽目になりました。その場の雰囲気に飲まれると、正しい判断ができなくなる。マービンという青年はこう言います。友達から、お前ならできると持ち上げられ、高層ビルでフリークライミングをさせられました。怖かったです。壁を登りながら震えていました。前述のラリッサはこう述べます。みんながすることは何でもやりました。ただ合わせていただけです。インターネットもスリルを求める人を持ち上げ、リスクを軽視することで危険な行為を後押ししています。そうした行為に注目させるため、写真や動画をネットで拡散させる人もいます。例えば、パルクールの動画が人気です。プロテクターを一切つけずに、素早く無駄のない動きで走ったり、登ったり、飛んだりして、障害物、壁、家、階段などを乗り越えていく動画です。それを見ていると、1、危険はない。2、みんながやっている、という間違った結論を出す恐れがあります。その結果、命を危うくするようなことをやりたくなるかもしれません。安全な方法もある。聖書は、体の訓練は少しのことには益があると述べています。テモテ第一、四章八節。一方、健全な思いを持って生活することも勧めています。テトス二章十二節。どうすればよいでしょうか？どうすればよいか。リスクを考える。聖書にはこうあります。明敏な者は皆知識を持って行動し、愚鈍な者は愚かさを広める。箴言十三章十六節。関係するリスクをしっかり調べましょう。これは命を懸けるほどのことだろうか、と自問自答してください。聖書の原則。明敏な者は自分の歩みを考慮する。箴言十四章十五節。命を大切にする友達を選ぶ。本当の友達なら、危険を犯すようそそのかしたり、やりたくないことをさせたりはしません。ラリッサはこう言います。円熟した良い友達は、バカな真似をしないよう助けてくれました。そういう友達ができたので、生活も変わりました。聖書の原則。賢い者たちと共に歩んでいる者は賢くなる。箴言十三章二十節。命を懸けずに楽しむ。思春期の危険行動という本によると、行動の指針や限界を確立する方法を学ぶことは成長の一部です。自分の限界を試すときは、プロテクターを使ったり、事故防止策を講じたりして、安全な環境を確保しましょう。本物の自尊心を高める。人から尊敬されるかどうかは、危険な行為に挑戦することではなく、 日常生活に立ちはだかる障害をスマートに乗り越えることにかかっています。ラリッサはこう言います。クリフダイビングがきっかけで、私の生活はすさんでいきました。あの時、ノーと言えたらよかったのに。結論。スリルを求めて不必要な危険を犯すのではなく、レクリエーションを賢く選びましょう。聖書の原則。命の道筋は洞察力を持って行動する者にとっては上に向かう。下のシェオルから遠ざかるためである。箴言15章24節。ペーター。
面白さやスリルだけでなく、どんなリスクがあるかもよく知っておくべきです。車椅子で一生を送りたいと思う人などいません。
リオ。
友達が何かしようとしていて、あなたはそれをしたくないなら、一緒に行かないのがベストです。行ってからでは、ノーというにも考え直すにも遅すぎます。
これは命を懸けるほどのことだろうか、と自問自答してください。記事の終わり。